そよ風対談のインタビューは龍馬の地でございます。今回は明石陽子さんへのスペシャルインタビュー、その第6編です。第6編は明石陽子さんの価値観を変えた1975年の障害者権利宣言のお話をはじめ、 NHK のテレビ出演や武道社での著書の出版に至るまでのエピソード、そして哲之さんの結婚に関してなど、またまた興味深いお話が盛りだくさんです。それでは第6編をお聞きください。
でも哲之もすごい講演会は楽しみなんです、なぜなら講演会来てる人たちがみんな哲之認めてるでしょ、そうするとやっぱこう雰囲気が自分が認められたっていうのがあるので、仕事が辛いとか、まあ、何かで失敗したとかした時、落ち込んだら明石哲之は講演会に行きたいですって言いますの、で特にこの頃講演会前面にですね、若いお母さんたちがですね、まあ、追っかけのお母さんもいらっしゃるんですけど、3ヶ月後に来られるお母さんもいらっしゃるんですけど、もうキラキラした目で哲之見るでしょ、もうそれが、ね、同年齢ぐらいなんですよ、もう若い女性からも、それで住んだ後にも、写真をね、撮るとか、まあ、特にツーショットの写真撮っていいですかって言ったら、私と哲之のツーショットか、私は思ったら、そのお母さんと哲之のツーショットを私が携帯で撮ってあげるでこれでね、やっぱりこの携帯のこの、まあ、待ち受け画面にして自分が落ち込んだ時に、あの時の哲之君のイメージとかね、それから私の話を思い出して、そして自分のこうしようってね、エネルギー湧きますとか言って、だからもうね、講演会は私は逆に来た子たちがそこでもやっぱすごく感想を言われるし、それから後でメールで感想を言われるし、今回もその講演会の主催の理事長からとかも本当にもう通りっぺんじゃない、自分がどこの部分でどう感動してこれからどうやりたいかまで書いてくださってるんですよ。そんなのがこう現実的なんですよね。だから本当に私つくづく思いますね、手続き育てながら当たり前の人生がね、当たり前じゃなくなった時にやはり多くの学びね、感動もあると思うんですよ。当たり前じゃないこうなんかな、金星に触れるような心のところでつながりを持ちますよね。通りっぺんのお世辞の挨拶じゃなくなるわけですよね。だからそういう意味ではそれが私の元気のもとになるんですよ。だから講演会行くことがきっとあれじゃなくて、講演会行ってみんなの反応を聞いて、みんなからやはり人からまた感謝されてありがとうって言われたら、私も誰かにありがとうって言って向こうを元気にするように、向こうからたら私元気になりますよ。みんなからありがとうって言ってまた来てくださいとかね、もう勇気もらいました。もう子育てがもう本当に目から鱗で、特に私は自分の子供をね、恥ずかしいと思うなっていうことからスタートするんですね、はいはい、それはちょっとこれいいですかね、時間もない、私がね、これ勉強になったのは、1975年に障害者の権利宣言というのが国連で出された、はい、これ当事者から聞いたんですね、はい、でその1975年って昭和50年で、はい、正嗣の生まれた時であり、哲之が障害と言われた時なんですね、はい、その時にこの権利宣言があったからというのは運命的なことを感じます、うんうんうん、これをまた専門家や当事者から学んで、これ読みますけど、障害者は人間としての尊厳が尊重されるという生まれながらの権利を有している。障害者は障害の原因、特質および程度にかかわらず、これ同年齢の市民と同等の基本的権利を持ちている、はい、だから私は哲之が普通学級にやれよとか、同年齢の人が選択することがね、できる選択肢を障害者だからね、ないっていうことはやっぱありえないなと、同年齢と同じ人たちの選択肢を持ってもいいんだなっていうのを学びました、はい、で、まあ、このことはですね、まず第一にできる限り普通の、また十分に満たされた相応の生活を送ることができる権利を有することである。障害者だから我慢しなさいとかね、障害者だからここにいなさいとかね、はい、そういうことではないっていうことをちゃんとその昭和50年に権利宣言として国連が言ってるわけですね。でそれまでは私は哲之は障害を持っていることは自分よりも低く思いました、はい、低く思っちゃいけないということをね、頭で感じても心で感じるのにはかかりました、はい、むしろ今哲之は自分よりも私よりもですね、人間性が高くて素晴らしいと思ってます、はい、国立の大学に出た正嗣も思ってます、はい、でもこれは長い付き合いでと思えたんで、でもその最初はこの言葉を理論武装しました。で主人が本当に思うのに十数年かかったんですよ、はい、だから哲之がキーな行動をすると恥ずかしいと、恥ずかしいと、まあ、主人も知ってますからね、恥ずかしいと思ったらいけないと、でもその思う自分が恥ずかしいわけです、 だから主人は手つきとして行動できなかったんですよ。だからあのテレビの時にみんな近所の人がお母さんとそっくりですねって言ってますよね。その後テレビ出るとお父さんとそっくりですよね。血液型も顔立ちもお父さんとそっくりです。でもなぜかって言ったら当時まで血液は26歳の時、あのテレビ出るまであの床屋さんも八百屋さんも地域の人たちも主人と血液が親子って知らなかった。それぐらいやっぱ主人の中には葛藤があったんです。でもテレビ出ることを賛成したのは主人なんですね、うん、で出ますって言ったんだ、血液で。私が出ないって1ヶ月半渋ったのは私なんで。
そうなんですか。
だってその後人生変わるんじゃないかと思って。
あ、なるほど。
実際変わりましたけどねやっぱしもう、それまで地域の中でこうやってて、テレビ出たら全国区になりますよね。
そうですよね。
そうすると絶対に変わると思ったんですよ。だからそれが怖かった。
あ、なるほど。あの出ることを渋ったのは明石陽子さんなん
です。あ、そうです。
ご主人は賛成されて、
そうです。
手続きさんが決定されたと。
手続きはもう、あの決定しました。だって、ね、NHK うちで勝つやつってもう言って、NHK 出ますって。だって NHK もあのテレビ局って大好きですもん。アルファベットが3文字でしょ。あのほらこの本だってもう、なんだっけ、YBS 山梨放送ですよね。
YBS 山梨放送なんですか。
とにかく
なってもこの絵は。
手続きはアルファベットがちっちゃい時から大好きで、今でも好きで、でアルファベット3文字が組み合わさったのが放送局なので。北北海道から南へ石垣島まで全部の放送局知ってますもん。でこの絵を描く頃 YBS 山梨放送好きだったんですよ、はい、だからその時の好きな放送局を必ず描くという。だからもう NHK さんに出るってことはもう放送局の自分が出るわけでしょもう手続きは即 OK ですよ。
そうですか。
で1ヶ月半私に振った時に当事者が出るって言って、お母さんが出ないっていうのは、そのお母さんいつもノーマライゼーションって言ってるのに反するんじゃないかと。それから障害持ってからこう出るのが嫌だっていうのをね、手続き障害持ってて、まあ、その誤解も増えたら嫌だとかいうことを言ったんですよ、はいはいはい、それと NHK さんだって石垣さんだって自衛省全然誤解してましたよね。だからそのどのような取られ方するかわからないか、その影響が怖いからっていうのでやはり出ないって言ったんですよね。だから障害があって そういうふうなことは逆に哲之さんの人権侵害をしてるんじゃないですかという、こう痛いとこ疲れて、
なるほど。
で1ヶ月半かかったけど最終的に OK しましたね。
なるほど。
だって内田さんだってね、無駄にこうちに来てるわけじゃないでしょ。
う
だから内田さんだって絶対にしないとねっていう意地もあったから、
は
い、
なるほど。
でもね本当言ってですね、私不安でたまんなかったんですよ。
です
それで武道社で本を書きたいって、私が武道社に行ったの、それまで佐々木先生から高校の連絡帳も17冊あるんですね。だから高校に行った自衛省の人いないから、だから本を出しましょうって言って武道社を紹介してされたんですけど、私はやっぱりまた人生変わると嫌だから出さないというふうに言って、武道社は知ってたんですけど、ずっとその佐々木先生の勧めもお断りしてたんです。特に佐々木先生は高校を出た時のあの、あ、じゃあ佐賀から来た時のみんなの寄せ書き、これの時も本にしましょうとおっしゃったんです。だから高校の時からのあのその十何冊かの4年間のクラスメートのやり取り の記録があって、先生との学校の先生、あの担任だけじゃなくて学校の先生とのやり取りの記録があるんですね、はい、だからこれは、はい、あの勇気もあるからのみんなが持つから出しましょうってこう2回ほど言われたんですけど、お断りしたんですね。でも今回に関しては NHK がマスコミでもしね自分と違うような、あのサインを出した時に、あのそれに対してやっぱしなくちゃいけないというので武道社に私が行ったの。で武道社は即 OK されて、それでも書く時間ないので、それで放送があったんですよ。すごくいい放送だったから武道社にはすぐ電話して、もう本書く必要ありませんから来ませんって言ったんです。武道社さん降りられませんで、いや書く、ね、義務がありますとか言われて、それであの本を書くことになったんです。
それであの3部作の一部目がその後に
出した。そうです、はい。もうでも本書くのすごいもう遅れて、それで武道士さんは一応宣伝されてでしょ。だからもう本当にあの読者から、私の本屋さんからも、私 こんな催促があって、で武道士は今まであの自分が催促とかはしない主義だったんですけど、
はい、
こればっかしはもう本当に武道士さんがもう書いてくださいって催促されて、ダメだったら喋ったのをもう自分たちがしてもいいっていうふうに言われたんだけど、喋ったのされると自分の文章じゃまたなくなるから、やはり自分で書きますって言って、だからどれも何年遅れでやっと三部作が終わりましたけどね。
なるほど。なるほど。なるほど。 そういう流れなんですね。
でも今第4巻を手続きは書いてくださいって言うし、不動産さんからも、ぜひね、でも資料を出すの大変だったら、ね、職員をここに送りますかって昨日も言われたんですが、第4巻は手続きはもうやはりこう、本人結婚したいって言ってますよね、もう結婚が頑張りますって言って、それでもずっと言い続けてもなかなかしないから、もう本当に本人はもう、この前はですね、エピソードがあるんですけど、慶応大学で授業した時に、いつもはお仕事頑張りますの次は結婚頑張ります、皆さん応援してくださいって言うんですよ、でそのようにもう書いてる通り読むんですけど、その時はそう言わなかった、なんて言ったか、お仕事頑張りますの次は結婚頑張ります、皆さん応募してくださいすごいでしょ、もうね、やっぱ女子学生がいっぱいいてね、それでずっとね、応援してくださいっていう文章はそのように文章で、文章通りしか喋れないんだけど、もうその時だけは、もうね、ずっと応援してくださいって、も誰もね、実現してくれないから、もう応募してくださいって、直接交渉をしたんですけど、もう本人、それだけ結婚したいんだろうと思うので、だからこの頃私も講演では、もう35で前後15歳。余裕をキャパシティはこれだけあるので、ぜひ応募してくださいって私も言ってますけどね。
いや本当に手続きさんが、お母さんとしてはね、お母さんの明石陽子さんとしてはちょっと寂しい部分が、ね、あるかもしれないんですけど、なんか我々こう外から、もし手続きさんが結婚されるってなると、また新たなこう道を
そうです、ね、
こう開いてくれるなっていう気がするんですね。多分そういった考えのお父さんお母さん
そうです、ね、
いるんじゃないかなと。
ただ本当に手続きが高校行けるとか、まして公務員になれるなんて全然、もう想像も本当に、中学2年の時に定時制高校チャレンジしようっても、結局、ねぎらないと決めたから、もう無理だってねぎらないと決めたから、中学2年で決めそのようにチャレンジしようと決めたんですけど、それまでは高校行けるなんて思ってもいませんでしたもんね。で今でも結婚するってイメージ湧かないんですよ、本当に湧かないんですね、だからその、でもその高校とそれから公務員にチャレンジに関しては手続きをよく知って特性知ってれば傾向と対策、知恵と工夫で、プログラム作りスケジュールも立てて就労までとか高校受験までのいろんなことはできたんですけど、結婚するときはですね、プログラムとかスケジュール立てるために一番何が大事かということは本人を知るということなんですね、本人を知らないとどんな工夫もできません、すなわち手続きだけを知っちゃダメなんですよね、お嫁さんになる人を知って初めてプログラムやスケジュールができるわけです。だからやっぱり応募してくださいじゃないと、相手がいないとダメなんですよ。手続きのプログラムはできてます、もう料理はできてるし、もう年金も生命保険も入ってるし、今彼のマンションも名人のマンションもあります、もう彼が働いたお金を私が取ると搾取になりますので、彼の働いたお金でローンを払ってますので、だから全部彼にとっては料理もできるし、ある程度の生活はできるスキルはできてると思うんですけど、じゃあお嫁さんとの結婚生活っていうのを考えたら、お嫁さんになる人を知ってないとできませんよね。もう彼はもう川崎日光ホテルでもう6月1日ジューンブライドですって言って決めて、毎年6月1日には案内状を出すもんですから、もう山田鹿さんが6月1日結婚しかの結婚しますって言ってますけど、僕に招待状来てないんですけどって言われるから、あこれ願望でまだ相手がいないんですって言って、笑い話になりましたけどね。山田鹿さんの山田クリニックからはね、そんなふうに言われたこともあるんですが、いつも6月1日なんですね。
なるほど。
だから彼としてはもう第4巻結婚頑張ります、お母さん書くことでね、書くことでお母さんはするんじゃないかと思って、お母さん第4巻結婚頑張りますを書いてくださいって言ってね、もう本当にもう彼の原稿というか中のカットとイラストはもうあるんですよ、もうちゃんと撮ってて早く印刷してくださいって言うんだけど、お母さん原稿書いてくださいって言ってますよ。
なるほど。
武道士さんもね、結婚っていうだけじゃなくて自立、今随分してるからこの続きで、それからあと皆さんから質問が結構ありますよね、本に関しては武道社さんがこういうことを書いてくださいって言ってるところをのページの日記帳を見て書いてるんですね、だから言わないところは書いてないんですよ。ところが読者からの質問は言わないところとかもありますよね。で私は読者の質問には回答してるの、BCC で全部武道社に送ってるんですよ、だからわあこれはもう専門家でもね気がつかないことを明石さんは気がついてこうやっててこれ絶対読者 それを通り実行すると思うんですよね、うん、だから自分もこんな発想しなかったから、だから私の原稿の中にないわけですね。なるほど。だからこの時期にこういうことをやってたんだっていうので、うん、私これはあの本にしたいっていうのがあって、うん、読者からの Q に対しての答えみたいなのも入れたのを作りたいというふうに今言われてて、うん、第4巻をって言うけど今第4巻書く暇が全然ない。今小児科学会から学術誌にちょっと原稿を頼まれてるんですよね、はい、その前は保育学会医師から頼まれて、はい、子どもは子どもの中で育てているので、保育園児から学んだことってさっきちらっと話しましたよね、はいはい、具体的視覚的肯定的っていう、そういう、 こう伝え方をの基盤は保育園で、子どもは子どもの中で育つ、だから私は普通学級というふうに思ったと、ただ当時は統合教育といっても今みたいにインクルージョンじゃないからすごい苦労したけど、まあクラスを構造化みたいにしてこういうやり方すればてっちゃんと一緒に遊べるよとか、こういうやり方すると学べるよという形でもう一人ずつに言っていったのでね、まあ、強度行動障害にならなくて済んだけれど、当時の普通学級にポンと入れた人たちは皆さん強度行動障害になり精神病院に入られててっていうので、まあ、支援のない統合はやはりまずい、だから普通の中にポンと入れてねいいわけではないっていうのは私も分かってます。そういう意味では地域にポンって言ってもダメで、地域に一緒に働きかけてきましたしね。
第6編はここまでです。続いて第7編をお聞きください。